UIC。
こちらは兵庫県姫路市からいただきました43歳主婦ラジオネームファンキー。
ありがとうございます。
プロレスラーの木村花さん自ら命を絶った一件、SNS で誹謗中傷を繰り返していた連中はアカウントを消したり弁護士に泣きついたりしているという報道があります。でも今回は逃げられないのではということでいただきました。まあ逃げられないでしょう、もう大体もういくらアカウント消したって証拠は残っちまってますからね、特にこういう一件の時はやっぱりその SNS に関する会社もデータを、まあ、消そうっていうようなことはしないはずですから、下手に消したりしたら自分のところにあの火の粉がかかってきますからね、ということで本当にあのね、震えて待てみたいな感じですよね。昔そんなのありましたよね。なんかね、豊悦かなんかのでなんか刑事物の映画のね。
あったですね。
ちなみにですね、その誹謗中傷というかですね、あの人のその悪評というか、うん、そのそういったものをあののまあ簡単なメカニズムというのを私前に整理したことがあってこの番組でもご紹介したことがあるんですけど、これあの多分心理学とかそういった世界ではまた違う言い方をするのかもしれないですけど、これはもう私の自己流の我流の表現と思って聞いていただければいいんですけど、まずあのクリエイターという人がいまして、これ作者ですね。作者、例えばある人物、仮に A さんという人がいて、 A さんに対する悪評を立てたいわけですよ。悪口を書きたいわけです。何でもいいんですけど、でこの A さんに関する情報、これは例えば嘘でもいいんですよ、不正確なものでもいいんです、何でもいいんです、伝聞でも何でもいいんですよ、これを元に想像力を膨らませて、でその A さんがあたかも悪の権化である、要するに悪いやつ、であるかのように情報を粉飾する役割、だから事実そいつが悪人でやったことがひどいっていう話はそれちょっと話別なんですけど、大したことないのにすんごいこう悪いとか、あるいは大したことないどころか何もしてないのにその粉飾しちゃうっていう、まあそういうことをする人が世の中にいるわけですよ。これクリエイターと定義します。で基本的にこういう人は頭は悪くないです。想像力もありますしね、だから頭 その使い方を間違っとるんですよ、でこのやつはまあ 最終的に死んでいいんですけど、このやつ、でこういう、そのクリエイターが考えたその悪評をこの人が考えて頭の中でそれを留めておけばそれはそれでそれだけで済むんですけど、これを例えば人に話す、あるいはもっと言うのがその SNS とかでばらまくっていうことになってくると、まあ話が変わってくるわけです。そのクリエイターが作った情報にまず最初に接するメッセンジャーというやつがいまして、続いてこれあのその情報をその確認することなく、いわゆる裏取りをすることなく信じてしまう、でその A さんっていうのは本当に悪いやつだこいつは許せねえっていうようなことを思う正義感がこう急に出てきたりする、でこれはもうみんなに伝えなきゃいけないと、まあ、リツイートしたりする、でこれは基本的にお人よしのバカです。これは、資料分別のあるやつとか頭のいいやつはちょっと待てよこれ本当かなと思って、一応調べてから、まあ、判断しようとかってやるんですけど、これはもうすぐに直情的にその読んで、わーってなっちゃう。でそれを人に伝えてしまう。でメッセンジャーなんですよ、でさらに今度ディフューザーというのが出てきます。拡散する人です。でこのメッセンジャーから届いた情報をこれ面白いやと思って面白がって、でそれを不特定多数に、まあ、さらにばらまく役割です。これはあのほとんどの一般市民がここに当てはまってしまう。でもう この段階でディフューザーが出会った情報はもう真実だとみんな思い込んでますから、でもこれもそのままリツイートするとかその悪口をさらに載せたりするっていうようなこともあって拡散するわけです。で今度最後に出てくるのがインフォーマーという、これ通報者なんですけど、まあ、クリエイターが作ってメッセンジャーがばらまいてディフューザーがさらにばらまいた、その別関係なく、そのどこの段階でもいいんですけど、その得られたその悪口誹謗中傷、それをわざわざ A さんに伝える人です。
インフォーマーが
A さん、 A さん、あなたこんなの書かれてるわよと、こんなのひどいよっていうに、そこには善意の時もあれば、ひょっとしたら悪意もあるかもしれないですよ。 わざと面白がってこんなに書かれてるのに、え、知らなかったの、こんな書かれてるのにとかって言って、だからこれ下手すると、うん、クリエイターがやってるかもしれない、
え、
インフォーマーを、あるいはメッセンジャーがやる時もある、でディフューザーがやる時もある、あるいは全然関係ない人もあるんですけど、
うん、
でいずれにせよそういうあのこと、これの繰り返しなんですよ、
うん、
ね、でこれじゃあどの人があの捕まるかっていうと、
うん、
これ、まあ、インフォーマーはまだいいとしても、
うん、
他全部これ実はあの誹謗中傷というかあの法的に裁かれる可能性があるわけですよ、加担してることになるので、
うん、ね、どこですか、
だからクリエイター、メッセンジャー、ディフューザー、うん、みんな、
うん、
その裏取りもせずに人の悪口をそのままばらまいたってことになるので、
うんうん、
なのでこれ実際ね、例えば誹謗中傷で、うん、裁かれたとしても、うん、微罪ですから、
うんうん、
別に刑務所に行くようなことはほぼないですし、うんうん、何もないんですけど、うんうん、ところが社会的制裁を受けます、
あ、
ええ、だからこれからこの木村花さんにしつこく書いてたやつらは、うん、おそらく社会的制裁をこれから受ける可能性があるわけですよ、
うん、
ええ、中にはほら そういうやつらを特定して今度名前をばらまくやつもいるでしょ、そ でそういうのも含めてだからやんなきゃいいのになと思うんですけどね、うん、どうですか平岡さん、こういうのってのは、
うんうん、
ええ、
いやだからそういったなんか何ですか、 悪口じゃない、悪口ってそういう誹謗中傷とか そのリツイートとか、
ええ、
なんかそういうのはもう本当なくすってほしいですよね、
ええ、あのね、私の場合ね、あの2つのパターンを経験したことがあって、一つは私のツイッターの発言に噛みついた人がいて、
うん、
でそれは何かっていうと地震が起きたんですよ、ある日、
うんうんうん、
で震度5ぐらいだったかな、どっかの地域で本当狭い範囲で震度5ぐらいで、で被害はもう ほぼ何にも出てないです、うん、怪我人も出てないし家も壊れてないみたいな地震だったんですけど、でそれがまあたまたま夜11時か12時ぐらいですよ、結構、まあ、あの深い時間帯だったんですけど、でまあツイッターがわーっとざわめいたんですよ、びっくりしたとか書いてあったんで、で私はそれほど大きな地震じゃないっていう、そのマグニチュードも低かったので、うん、うろたえる必要ありませんよっていうような意味で書いたんですよ、
うんうん、
そしたら、まあ、ある方が、うん、怖いって思う人がいるんだよと、その、うん、軽く書いてくれるなよみたいなことを書いた人がいるんですよ、
うん、
でそれはそのご意見はそれでいいんですけど、
うんうんうん、
で私はあくまで地震が小さい、そのエネルギーが小さいっていうのはそのマグニチュードって数字で出てくるので、うんうん、その小さいってことはもうあの時いくらなんか 4.5 ぐらいだったんです確か、
うんうん、
大したことないですよ、
うん、
で、まあ、たまたまその近くにあったところでの地震計が震度5を出したっていうだけの話で、
うんうん、
だからそんなに大騒ぎすることはありませんよっていうのはもう僕は科学的に立証できる地震があったので、じゃあ私はそれを繰り返したわけですよ、今度それにこう集まってくるそのディフューザーがこう集まってきて、でお前みたいなやつはあのジャーナリストの風上にも置けねえとかいろんなこと書いてくるわけです、で私次から次へとブロックしてやりましたけど、で一つも私は謝る必要ないのでずっと何が悪い何が悪いって書きましたけど、でだからそういうパターンが一つで、私のその人格否定まで書くやつがあるし、全然私のこと知らないやつが、でバカだなこいつとか思いながらブロックしてやるんですけど、でそれともう一つはまあ、これもあれですよ、私がなんか金を払わないとかなんつってかギャラを未払いでどうこうって詐欺師って書いたバカがいまして、でそいつをこう私は面白がってたんですけど、まあ、周りで熱くなるやつもいまして、で気がつけば、まあ、その方はあるテレビ局にお勤めの方なんですけど、そのテレビ局の重役のお友達がいるわけですよね、
うん、
でそこの重役にコサコサっと耳に耳打ち耳打ち耳打ちってやってしまうとか、
うん、
あとそこのテレビ局のネットワークの一番大きなところがあるんですけど、
うん、
そこにお勤めの方が私の親友がいまして、
うん、
でその人の耳にもうちの弟子を通じてこのうちの師匠にこんなこと言うやつにこんなことがあったんですよって耳に入っちゃって、でその人が激怒しちゃって、でたまたまその人が、うん、たまたまものすごく出世しちゃって、
うん、
すごいんですよ今でもう泣く子も黙るってこういうことなんだなと思って、それでそんな偉くなっちゃった人に、
うん、
そういう情報が耳に入っちゃってるわけですよ、
うん、
そうするとこれもうほらね、そのローカルでもうあのそこの幹部に耳に入っちゃってるのに、今度全国区で一番偉いところの中枢にいるところにまで耳に入っちゃったら、うん、どうするんでしょうね。あの、まあ、僕は帰って逆に心配しちゃうんですけど、
怖い、ね、
僕は何もしてませんからね、うん、本当に僕は何もしてないんですけど、で本当にだから人にそういう悪口とかって言うもんじゃないなっていう、うん、本当にあの思いますね、
うん、
よくあの情けは人のためならずっていうのは、人に情けをかけるとそれは自分のところに、うん、あの戻ってくるんだよっていう意味じゃないですか、うん、ね、その逆もまた真なりで、人の悪口は結局自分に返ってくるんですよ。
ああ、まあそうね。
で、例えば一緒になってこう、あいつひどいよな、あの野郎とかって言ってる仲間がいて、うん、一緒に悪口言ってんだけど、うん、でもそういうやつらって、あの、結局、こいつらはみんな、人の悪口言うやつらだよなっていうふうにお互いが見るはず。するとそういう、要するに、あ、こいつとは長いこと付き合うべきじゃないなってみんな思うようになりますよね。うんうんうん、だから、そういうあの悪口チームは必ず瓦解するんですよ。僕は今までの人生の中でも全部そうだったんです、だから僕はそういう意味でもう人の悪口ってそういうあのもちろん政治家の批判とかは別ですよ、
うんうん、
だからそういうのじゃなくて単に気に入らねえからとか、うん、なんとかしてあいつをこうちょっと嫌な目をあのに、うん、味わわせてやろうとかって思うようなことはもう絶対すまいと思って、50過ぎてからようやく目覚めたんです、僕は。みんな早く目覚めてほしいね。ゆうこさんあれですよね、もう あっちこっちでこう悪口をこう振りまいて回るっていう、なんかこうね、こうあの街中で知らない人を肩ポンポンと叩いて、あなた悪口言われてますよとかっていう。
言わないですよ。言ってんですか。まず書いたことないですよ。
毎日インフォーマーをやってますとかっていう。
やってませんよ。意味がわからん。
続いてのお便りは、千葉県からいただきました。82歳。ラジオネーム、ラジオ老年。
ありがとうございます。
これ、何通か あのメールで分かれたやつを一本化して読むんですけど、200兆円という、なんだ、括弧、なんと国家予算の2倍の括弧閉じる、200兆円という補正予算の審議が始まります。これまでの財政再建論やハイパーインフレ論など、経済学者や財務省の持論が嘘であったことが国会の審議でバレるのでしょうか。この補正予算が実施されると30年近くにわたって国民を苦しめてきたデフレと低賃金が解消されるようです、うん、そうなりますと次は長年にわたって嘘をつきまくってきた経済学者と財務省とテレビのコメンテーターが糾弾されるでしょう。皆さん国会の審議に注目しましょう、うん、ですけど、うん、西田参議院議員の話から、200兆円の補正予算ね、これ200兆円という補正予算だというふうに今書いたけれども、うん、閣議の決定は117兆円で、うち真水の部分は約30兆円だと発表されています、
うん、
まあ、西田議員は、まあ、真水60兆円と言ってるそうで、三次補正を含めた各、まあ、話なのかもしれませんと書いてありますね。従来から真水30兆円では焼け石に水と言われてきましたので、閣議の決定は財務省の意向が入っているようで、国会で大幅に修正されるかもしれませんが、ともかく注目していきましょうと。財務省を誹謗するわけではありませんが、コロナの専門家委員会に新たに入った経済学者、財務省が推薦した4人、この4人ともコロナ増税推進派、うん、いいですか、増税ですよ、
うん、
だからそのみんなに10万円ずつばらまいたんで、その分取り返さなきゃいけないから増税しようやなんてことを企んでる大バカ野郎がですね入ってきたんですけど、結局この補正予算で追加した支出の条例には、コロナ復興税として後日取り返す仕込みが織り込まれるのでしょうかと、MMT、ね、を否定する財務官僚は転んでもただでは起きないようです。これが主権財官、財民じゃなくて財官、官ですね、の実態、ご参考までにということでいただきました。皆さんあれ10万円は届きましたか、今回の COVID-19 の
申し込みはしました。
申し込みしました、
はい、
でもまだ入金はされてない、はい、熊本の皆さんどうですか。
申し込みはしたけどまだですね。
まだですか。なんかね、ツイッターを言いかけてたら熊本の方でしたけど、
うん、
先週の土曜日かなんかに
早い人はそうですね、
出したと、うん、だからもう入ったって書いたんですけど、
うんうん、
私先々週の水曜日かなんかなんですよ、 書いたのは、
は
あ
は
あ、
うん、
全然
入らないんだ、全然入らないんですけど、
何の違いでしょうね。
不思議なのは、うん、アベノマスクが届きました。
あ、来ましたか。
来ました、
うんうんうん、
ポストに入ってました、熊本にも入ってましたけど、こっちの大阪にも入ってまして、
うん、あら、
なんでですか。
だから都合私2袋もらっちゃったんですけど、
あららら、
あれ、
あ
らら、
ありがたいことに
一世帯、
なんか別に何にも宛先とか書いてないですもん。
あれポストに入れるだけでしょ、
ね、
入れるだけ
で、例えばポスティングだよね、うん、あれね、だから
あの、
うん、だからその何ポストに全部多分誰かがばらまいていったんでしょ多分ね、
なんだそれ、
うん、俺だから最初俺偽物かこれはとか思ったけど、これ本物だったんで、
うん、あのだそれ、
ええ、だから私だから2袋もらっちゃった、得しちゃった
ポスティングなの、
うん、だからあれ住所関係なく配る、
だからさ、あの何
ポスト2つつけとけば2つ入ったってこと
か、まあそういうことだね、まあまあまあ、
いや、
うん、あとさ、その空き家だけどポストだけ空いてるところとかにも、ね、入っちゃったりする無駄玉は絶対あるよね、
う
ん
うんうん、そうなんだ、うん、もったいない
こと、めちゃくちゃだよね、
うん、
でどうするの本当に、あのだって今ほらなんかとりあえず自粛がさある程度緩んできたので、うんうん、みんななんとなくあのほっとしてる部分はあるんだろうけれど、うんうん、10万円まだ届いてないに、ね、届いてないのに第1弾がで第2弾ってあるのかないのかも分かんないわけじゃないですか、
うんうん、
ね、それででも相変わらず仕事がまだその軌道に乗らない人なんて山ほどいるわけだし、そのましてやその何夜のご商売とかですよ、そのスナックだとかそういうクラブとかで働いてる人なかなかその今まで通りのっていうことはできないわけだし、本当に遅いよね、なんかあのいや遅い遅いって前から言ってんだけど、一回ぐらいさ、一回ぐらい素早いねって言わせてほしいよね、なんかね。すごいね。
できるだけが素早いね。
なんでこんなにこう、
あの、
ともかくシステムを作るところからもうボロでしょ、
う
んうん、頭悪いんだよね、多分ね。何なんだろうね、あれ。うん、その、あれ、ほら、よく言うけど、いい大学を出て、いい大学をいい成績で卒業したからといって、頭がいいわけじゃないじゃないですか。これは。
勉強だけができるだけでね。
うん。
うん、そうそうそうそう。
俺のあの、昔からの友達の山本っていうのがいいんですけど、うん、東大ですよ。バカですからね。あの、いや、ある専門分野に関しては とてつもなくすごいんですけど、頭の中でチップの図面が引けるっていうぐらいのあの自分でチップ焼いて作ってたぐらいですから大学の時、うんうんうん、でだからすごい脳みそ持ってるんですけど、うん、他のことに関しては嘘だろうってぐらいバカですからね、
うん、
ほとんど天才バカボンのパパですよバカボンのパパと一緒で、
パパは
天才、ね、まあ、天才なのかバカなのかよく分かんない、実際そのあの山本はあの頭ネジが1個落ちたって言われてますそれネジが落ちる前まではもうちょっとあのシュンとしてたっていうあのがあるんですけど、まあ、
うんでしょうね、
まあどうでしょうかね、
答えがあるものはいいんじゃないですかね、その答えがないようなこういうなんか事態になった時にその答えを見つけることはできないみたいな、
なんうーんどうなんですかね、僕あの組織の中の問題だと思うんですけど、一、うん、人でやらせたら結構能率よくいろんなことやれるような気がするんですけど、
うん、
その組織で生地同じぐらいの偏差値のやつらが集まっちゃうと、うん、なんか牽制し合っちゃって、うん、しかもそこに立場の問題でしょ、上下関係もあるから、
る
そうすると俺だったら一人やるんだったらこうやってパパってやるんだけど、
う
ん、
あの
上司に言ってどうだろうなとかって言って、そこでこうボトルネックが生じちゃって、でとてもいいアイディアなんだけど、それを上司はそれを認めないとか、
うん、
なんか、
うん、
そうですね、
なんかあんじゃないの、そういうのが分かんないですけど、どうにかならないですかね、本当にね、
あれだけの人数だからですね、
うん、まあこれからね、その、まあ、第2波がどうなのか知らないですけど、うん、まあいずれまたちょっとした山は来るんでしょうから、
うん、
それでまたぞろ自粛だやれなんだと、
ですね、
どうなんですかね、でも結果的に今のところあのこれは間違いなく言えることですけど、あの一貫して榎田信右衛門が主張した通りに、あの一応あの世の中は動いてますからね、全然数増えてませんしね、
うん、
で、あの 結局そのアメリカのようにならなかったとか、そのスペインとかイタリアのようにならなかったっていうのは、まあ、それもこの番組でずっと言ってますけど、うん、決して民度のせいだけではなくて、うん、民度ってのは僕はあると思うんですよ。別にあのおっさんの言ってることをね、あの受け入れするわけじゃなくて、民度というか習慣だと思うんですよ、
うん、そのまあね、
その
清潔、欧米と違いますからね、
清潔好きとかね、
うん
うん、
とかその土葬じゃなくて仮葬であるとかね、
うん、あと靴脱ぐとか結構、
そうそうそう、土葬じゃないし、うんうん、あと風呂入るとかね、うん、だからそういうのがあるので、うん、やっぱ違いとしてはあるだろうなと。それをその、まあ、麻生のおっさんは民度と言ったのかもしれないですけど、本当にあの人ってあの人のなんか魚でする言い方しかできないですよね、まあまあともかくどうなんだろうということで、まあどうせ、まあ、安倍内閣はもう終わりでしょ
う。
もうなんか安倍ちゃんってなんかね、そのこの間も言ったかな、あの私の入手した情報によると、うん、安倍晋三というやつは、うん、とてもいいやつだと、
うんうんうん、言ってた、どこで言ってました、
うん、とてもいいやつで人の話聞くと、
うんうん
うん、人の話聞くんで、
う
ん、自分の意見がない、
あ、そうなんですね、
で、あのいろんなことでこういろいろ言われるとへこむ、
うん、
へこんで終わりだそうです、うん、だから多分ね、ほら北朝鮮に拉致された、うん、なんだあのめぐみちゃんのお父さんがな、はいはい、お亡くなりになったじゃないですか、うん、で結構がっくりきてたでしょ安倍晋三が、
うん、
何もできずに申し訳なかった、あれ聞いてますよ、あれはかなり安倍晋三に、あの僕は画面を見てあの表情を見て、はい、あ、これは聞いてる聞いてると思ったな、でもうそれもうつけやめますね、あの人は、私そう思います、自分からやめると思いますよ安倍晋三は、
あ、
そろそろ、
任期っていつまででした、
まだまだしばらくあるでしょ、だってオリンピック終わるまではやるつもりでいたわけだから、
オリンピック、
どうせオリンピックないでしょこのままだと、オリンピックね、中心になる、
え、飛んじゃうんですか日本の、
だって来年できなかったら終わりでしょ、
うん、
もう、
うん、
だってまたほら寒くなったらまたなんか来ますよ病気が、
あ、
新しい病気が COVID-20 とかなんかそういう新しいやつをね、一生懸命誰かが開発してるんじゃないですか、
いや
さらにこうパワーアップしたっていうね、
恐ろしい、
スーパーコロナとかっていうやつを、ね、
本当にやってそうだから怖いんだよな、
今ね、こう中国のテクノロジーを結集して、今新たなウイルスを今製造中ですっていうね、
ちょっと言
えばいい、カミングスーンみたいな
本当にやってそうだから怖いんだよな、
ということでございまして、いかがでしょうか、ということで一旦CM に行きまして、この後も番組を続けてまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。